どこでボタンをかけ違えたんだろう。過去には二度と戻れない。
そこアニ増刊号多田葵特集。今回は多田葵さんとスクラムスタッフの中里茂さんにおいでいただきました。お二人とも本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。イエーイ。
パチパチパチ。多田さん
ですね、はい、
皆さん多分ね知ってる方も多いと思いますが。
本当ですか？もう誰も知らないんじゃないかと思って
。いやいやいやいや、スキューの名作ですからね。そもそもが。
皆さん覚えてましたか？元気ですか？多田葵と申します。きっと皆さんにとってはビバップの江戸が一番印象深いんですかね。江戸だよ。結構年齢経っちゃいましたけども、はい。元気ですか皆さんね。もうみんなも大人になったんでしょうね。私もだいぶ大人になりましたけど。
酸いも甘いも
ねえ、乗り越えちゃってって感じですけれども、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中里です、皆さんは知らないと思いますが、実際はGRP の、レコーディングエンジニアをやっていまして、今も後輩がやってるんですけれど、スクラムスタッフという事務所を作って、今所属がタダ
オということになります。うちの社長です。
よろしくお願いします。
初めてメディアに
露出っていう。
そうなんですよね。はい、
はい、というわけで今回はこの4人でお送りしていきたいと思います。
はい。
でですね、まず、先ほどちらっとおっしゃっていただいたんですけども、多田葵さんというか、やっぱ僕らと、そしてあのリスナーさんの中でも馴染みの深いカーボイバップのエドとね、
はい、
でデジモンの
デジモンテイマーズのテリアもロ
ック
も、
あーもう満タイ、
あーもう満タイいただきました。
ありがとうございます。
はい。
というわけでですね、あれからは、
はい、
声優としての活動っていうのはどのくらいでお辞めになられたんですかね。
そうですね。まあ、もともとの話をしてしまえば、声優になる気はなかったんですよね。
ああ。
こういうこと言うとすごく怒られるんですけれども、本当に各方々に謝りたいんですけれども、ね、声優さんになりたい人が今すごくいっぱいいらっしゃるじゃないですか。で、私がその偶然にも、ビバップのオーディションに行けって言われて、劇団に入ってたんですけど、全然声の仕事とか、をやるつもりはなくて、でも行けって言われたら行かなきゃいけない業界なんですよ。なんか受かってしまって。そしたら、なんか結構人気が出てしまって。そしたらなんか他の作品にも出てくれって言われるようにありがたいことになってしまって、自分自身では名前っていうか、なんとなく一人歩きしてしまったんですよね。何にも勉強してないのに、皆さんが、なぜか知らないけど、すごく評価をしてくださってしまったことに、ちょっと自分でもびっくりしてしまって、で、自分がもともと思い描いてた方向性っていうのが音楽だったので、ちょっとこれはまずいと思って怖くなっちゃったんです。
ああ、なるほど。
で、よくなんか急に辞めちゃったから事務所と揉めたとかなんか言ってる人いるんですよ。全然違うんで。めちゃめちゃ円満退社なんで。はい。すごい円満退社。年賀状のやり取りもしてるぐらい円満退社なんで、安心していただきたいんですけど。で、ちょっとね、違うなと思って、テリアモンが全部終わった頃じゃないですかね。ちょうど辞めたの。
そうですよね。
はい。21ぐらいで辞めました。はい。
若い。
若いですね。大学2年ぐらいで。で、なんか大学3年ぐらいになるとみんな就職活動しますよね。
あ、そうですね。
そのタイミングもあって、私って何なんだろうと思って、何にも活動していない。自分で何も選んでないし、何も考えてないし、ラッキーだけで生きてるから、ちょっと自分で人生考えようと思って、全部やめたんです。ラジオとかもやってたんですけど、ラジオもやめて、で、そういうお仕事も全部やめて、1から、っていうか0から、もう一度考え直そうかなと思って、でもうそれから一切声優のお仕事にはちょっとねお世話になってないですね、うん、はい。
じゃあもう今本当にその以前に出てたテリアモンとか、うん、エドでゲームに呼ばれるとかそういうのなんですかね。
エドに関しては多分もし声かかったらやりたいなと思ってるんですけど、テリアモンに関しては声がかかる前に他の人がなんか代わりにやってくれちゃったので、もう今更戻れないみたいな感じなので、まあ、別に前の役だったらおっしゃっていただいたら私的にはやりたいと思ってるんですけど、みんなもうやってくれないだろうって思われて、
遮
断されてる部分があって、なので私はねもっと説明してやめればよかったのかなと思ったんですけど、その頃は若かったので なんか何も考えてなかったですよね。なんか引退したとか思われてるみたいで全然違うんだけどなみたいな。
僕も最初そう聞きましたからね。
誰が言ってんのそういうの勝手にさ。誰なの流してる人は。
どこでそういう話に変わるのかわかんない
ですね。本当怖いですよね世の中って。私一回すっごい怖いことがあって、あのウィキペディアに、
あ、ウィキ先生、はい、
あれって誰が書いてるんですか。
あれはもうみんなが寄ってたかって書いてるん
ですよ、ね、あれ私なんかすごい真面目に誰かが書いてると思ってたんですよ。そしたらなんかあることないこと書かれた時期があって、あれみたいな、ウィキペディア怖くねみたいな。自分も結構人のこと調べるときにウィキペディアとかで見ちゃうんですけど、はい、なんか嘘もあるんだなと思って。
結構前唾なところが。
そうですね、すごい嫌だなと思ったことがあって、ネットで怖いですよね。
誰も責任がないですからね。
そうですよね。もう本当にね、みんなダメだよ。
自分で
噂を立てるな。なんか書いておいてください、誰か。あの、引退はしてないって。
よろしくお願いします。
お願いします。
で今はミュージシャンとして、
うん、そうなんです。
そこからもうその声優のお仕事をきっぱりお辞めになった後ってことですよね、
うん、はい、そうですね。もう辞めてからは、まあ、大学通いながらずっと授業中に履歴書を書きあの歌詞を書き、あのデモテープを本当に普通に自分でゼロからいろんなレコード会社とか事務所とかに送りまくってました。で全然ダメで、いいとこまで行ってもダメでみたいな感じでやってて、でなんとか拾っていただいたのが今の事務所なんです。
偶然にも。オーディション版の雑誌だよね、なんかね。
そうですそうです、はい、オーディション雑誌に載ってて、それで送って、であのライブ見に来てくれて、それからトントントンと今ずっともう8年ぐらいねお世話になってますけど。そうです
ね、ええ、もう最初はね、まあ、ピアノやり始めっていうことで。
そうなんです。私もともと曲とか全然作れなくて、ただ歌だけが好きで歌ってて、でなんかとあるオーディションに行ったら、その時21ぐらいだったのかな、なんか21にもなって曲も書けなくて、あの楽器も弾けないとか言って、何やってんのって言われたんですよ。
厳しい。
でなんだこのクソジジイって思ったんですけど。
え、それは中田さん。
違う。もっと大手の某、まあ、これも前にしたけど、某大手の人にすごい怒られるっていうか、あの、叱咤激励していただいて、はい、なんかそれじゃあちょっと甘いんじゃない考え方みたいな。舐めてんのみたいな感じで言われて、もうすぐに家帰ってから、可愛い音楽教室に電話しました。すみません、大人のピアノ講座を一人、みたいな感じで。悔しすぎて、でもその人がいなかったら今の自分はいないので、本当にもう一回お会いしてお礼が言いたいですね、うん、
そこでもう怒られてなかったら代わりに行くことがなかった、
ね、なかったですね。まさかピアノ弾いて曲作るなんて1ミリも思ってなかったです。誰か作ってくんねえかなぐらいでした、うん、本当に
ただ歌うのがって感じだったんですね。
そう、もともとそんなに曲を作ること自体にこだわりはなくて、あの音楽やりたいと思ったきっかけがリンドバーグって、知ってます？ちょっと若いから怪しいかな、はい、知ってます？
わかります。
ちょっとだけ今すぐキスミーですよ。知ってます？
あ、それわかります。あ、
その人たちを小学校5年生ぐらいの時にテレビで見て、あ、やばいこれって思って、あのそれ以来ずっとバンドがやりたかったんですよ。で音楽家としてやっていきたいってずっとその時から思ってて、でもどうやったらいいのかよくわかんないじゃないですか。小学生とかってバンドとか組めないし、だからずっとひたすら歌ばっかり歌ってて、でなんか高校入って、実はエトとかやりながらも、あの部活もやってバンドも組んでバイトもしてとかやってたんですよ。
すごい
本当に。でレッスン行ってみたいな、だから週7営業みたいな感じでやっていて、で大学入ってもバンドをずっと続けてて、だからなんだろう、演奏してくれる人が常に誰かしらいたので、自分で演奏しなくてもいいかなって思ってたんです。
ああ、なるほど。
で歌に専念したいし、できれば弾いてくれたりする人がいたらいいなと思ったら、みんなあの就職してしまってですね、
社会に出て行ってしまった。
そうですね、結構みんな偉い人とかになってしまって、今はなので、なんか誰も一緒にやってくれなくなっちゃって一人になっちゃったなみたいな感じなんですよね。
いや、なんか一人になっちゃったなからの、よし、じゃあ自分で弾けるようになっちゃおうみたいな、そういう考え方ってすごいなと思います。
いや、でも若かったなと思いますよ。今だったらもしかしたら躊躇してやらないかもしれないんですけど、失うものが特になかったんですよね。もう全部やめたし、
年齢若い時とか特には、
なんかそれこそエドとかアンテリアモンとかいろんな結構いいものね、いい役をいただいてたものも全部捨てたんだから、それで何もやんなかったら本当にバカみたいと思って、ね、そこまで行って皆さんにもお世話になって まだ辞めないでって言っていただいた人もいっぱいいるのに、裏切ってまで辞めたくせに中途半端にやるわけにはいかないですよね、と思って、なんか必ずいつか音楽で戻ってきて、みんなにあ、そういえばあの時のって言ってもらえるようになりたいなと思ったら、ちょうどみんなそろそろ思い出してくれたみたいなのでああ、よかったなって今思ってます。はい、
ガンスリンガーガールでお名前拝見した時も結構びっくりしたんですけど、 あれ歌手だけみたいな。
そうそう、私もびっくりしました。あれなんか突然、その時全然アニメ関係 の歌とかも歌わせていただいてなくて、ね、うん、普通に地味に一人で弾き語りしてショッピングセンター行ったりとか本当に地味にやってたので、急に、それこそ江戸関係ですよね、ビバップの江戸で覚えててみたいな、であの時の歌が気になってみたいな感じでオファーをいただいて、で決まって、そっからみんなちょいちょいね、タマさんみたいに思い出してくれて、みんな、いろんなところから歌わないっていうお話をいただけるようになって、またこの業界とも関われるようになってきたんですけど、うん、
じゃあやっぱり最初に自分の思ってたところとは違った、
うん、
その声優の世界っていうのが、うん、うまいことつながったって、
ね、
いやいろいろあるもんですね。
そうですね、結局なんかそこに戻ってきたのかなと思うと、なんか
不思議ですね。
不思議ですよね。でもいつも思うんですけど、結局声なんだなと、うん、歌も喋りも、うん、こういう作品とかも声じゃないですか。
確かに
結局私の声を求めてくれる人がすごくこの世にいっぱいいるということに本当に驚きで、自分では自分の声全然変わってるとか思ってないんですけど、面白い声だねっていっぱい言われるし、特に、ね、作ってもないんで地声なんで常に
江戸の時可愛いなと思って、
あれ全然作ってないですよ、ね、正直ほとんど、
もう当時そのまんまって感じ
で、まんまですね。
江戸とテリアも私の中ですごくこう元気ない時に隣にいてほしい声だなと思ってすごく今歌聞いても励まし系って本当に励まし系なんだなって思います。
いいこと言ってくれた、ありがとうございます。癒し系ではないんですよね、うん、そうそうそうそうそうなんですよ。なんか頑張れよみたいな感じでポンってケツを叩くみたいな感じの歌を目指してるんですけど、いいわよ私がどうぞ来てっていう歌じゃなくて、頑張れよみたいな感じで、そうそうそう、そうそうになりたいなと思ってるんです。はい、そんなおこがましいんで包み込んであげるなんてね、そっか、そうなんですね。変わってないですか？
はい。
よかったです。
あの頃のまんまって感じです。
あ、本当ですか？そっか。でも、どっちのキャラにも共通しているのはやる気がないことなんですよ。
ああ、やる気がない。確かに。
ぽくないですか？なんか脱力してますよね。
自分で、あと自分の欲求に素直みたいな。
ああ、そうかも。ね。
江戸は自分の好きなことしかしないイメージ
が。ああ、私意外と、そういうキャラだと思われるかもしれないけど、すごいちゃんとした人間なんですよ。
ほう、自分で
言った。自分で言っちゃったけど、あれちょっとあれって思われるかもしれないけど、私自身はすごくちゃんとした人間なんです。誰も信じてないと思うんですけど、本当なんですよ。マジで。かなりちゃんとした人間なんですけど、だからやるの大変で、江戸とか。みんな素でやってるんでしょみたいな感じで思ってらっしゃるみたいなんですけど、全然違くって、もう悩んでたんですよね。どうやったらあんな適当になれんのかなみたいな感じで。でもなんか現場の大人の人から見ると、女子高生だし制服着てぼーっとしてなーっつって帰るから、本当にそういう子なんじゃないかって思われてたみたいで、山寺さんとかにもなんかそういう子なのかなって最初思ってたって言われて、もうちょっと大人になってから会った時に、なんか俺誤解してたわみたいなことを言っていただいて、なんかてっきり素のキャラでやってるのかなと思ったら、おいちゃんってすごい演技してたんだねって言われて、そうですよみたいな。何今更言ってんですかみたいな。
ようやく理解してもらえたみたいな。
遅いよみたいな。全然演技してたわと思って。
で、そこからそのミュージシャンになって、うん、で、エンジェルビーツの、
はい。
ですね、エンディング。
はい。
はい。あれも歌われてましたけ
れども。ブレイブソング、はい。
はい。あれはどういった経緯で、その。
あれは、ガンスリンガーガールが、エンディング曲私歌わせていただいてたんですけど、その時の作曲が前田純さん、作詞作曲前田純さんで、ブレイブソングも前田純さんなんですけど、前田さんが多分なんかちょっと気に入ってくれたんじゃないですかね。
あ
よくわかんないです。
あ、そちらから声がかかってい
た感じなんですね。そうですね、はい。
で、今そのね、エンジェルビーツは
なんかゲーム化するみたいな話が出てますね。
そんな話を私も聞いてびっくりしました。なんか結構前からやれって言ってて全然進んでないなと思ってたんで
確かに期待はされてたんでしょう ね、
よかったですね。なんか続報が聞けてね、どうなることやら
ですね。
カミングスーン、わかんないけど私まだね、あの歌えるかどうかもわからないんで、ぜひ私も使ってください、前田さん
ここで営業していくスタイル、
うん、ね、本当ですよって感じですね、はい。
ここまで喋ってきたんですけれども、うん、うちの番組としてはかなり珍しく、なんていうか初めてですかこれ。
そうですね、
ほぼほぼ初めて。
ほぼほぼ、
ん、何が、
あの番組の途中に曲を入れるっていうのがめったにないんですよこれ。
そうなんですか、はい、へえ。
なので今日せっかくなので入れさせていただいて、
うん、わーいわーい、
このね聞いてる方にも、
はい、
タラさんの声聞いていただければなと
思います。やったー、イエーイ。ではブレイブソング聞いてください。
いつも一人で歩いてた。振り返るとみんなは遠く。それでも私は歩いた。それが強さだった。
というわけで聞いていただきました。
イエーイ、イエーイって曲じゃないけどね。まあそうですよね、あのこの曲から知った人ももしかしたらいるかもしれないので、うん、逆にそのカウボーイビバップとかデジモンのことは知らない人も今いるんですよ。
そうですね、
あのお二人は多分そっちから先に知ってくださってた方なんですけど、逆に今の10代の子とかは知らないんですよね。あのエンジェルビーツのタダオイと思ってくれてる人の方が多くて、え、タダオイって昔声優だったのみたいな。なので不思議だなと思って。
そうですね、ビバップも実はもう15年前ぐらいになっちゃうんですかね。
怖い、
そんなに前
か、怖い、恐ろしい。
生まれたばっかりの子も15歳ですよ。
え、じゃあお二人は見てた時何歳ぐらい、中学生ぐらいですか。
中学生ぐらい、
中学生ですかね。僕最初 の、 あのテレビ放送の時に
テレ東でやってたやつ、
ね、テレ東でやった時はうちが電波入らなかったんで見れなかったんですよ。
え、皆さん何話が好きですか。急ですけど
僕はあのロブスターの回と、
ロブスター、あ、謎の宇宙生物、
はい、冷蔵庫開けたらって書いて、
はいはいはいはい、
であとあの好きなシーンで、
うん、
あのエドが、
うん、
あのジェットと一緒にあの病院に行って、
うん、
あれブレインスクラッチでしたっけ、
あ、
じゃなかったっけ、
女の子の格好してるやつ、
そうですそうですそうです、あれであのパパーって言ってる感じですか娘もショックだったんでしょとか言って、あそこ超好きだったんですよ。
あー、なんか変装してるやつですよね。
そうですね、
私はウッピューが地上絵を描く回ですかね、
うん、あー登場回だ。
あだ名がないならつけてあげる、ウッピューって言った時にえっていうのがすごく
あー、私あれなんかウッピューなのかウッピューなのかウッピューなのかよく分からなくて迷いながらやってたんですよ、あの回。だから今でも見てもすごい迷いが感じられるんで、やり直したいですよ、ね、すごい迷ってるんですよ。なんか多分アニメをやったことなかったんで、それまであの映画の吹き替えとかも実はやったことがあって、子供の頃なので普通の人間の声をやってたんですけど、ああいうキテレツな子の声とかやったことなかったんで、すごいどこまではっちゃけていいのやらで、なんか恥ずかしくってどうしようとか思って、なんか恥じらいがあって、今思えば若かったなっていう
手探りが透けて見える回
え、超透けまくりですよ。だから多分9から24まで見れば、だんだん私は成長してってんのが、17話ぐらいで吹っ切れたのが分かると思うんですけど、あ、これでいいんだなって、納得していく感じが。
もうちょっとやりたい。帰って見なきゃいけない。
あ、見てください、見てください。そう思うと思いますよ。17がね、多分、16でしたっけ ?17 でしたっけ、キノコ。キノコ。
キノコ。
キノコで、プチンってなったんですよね。キノコから、あ、これやっていいんだなって、なんか気づいちゃって、そしたらもう終わっちゃったみたいな感じですよね。
掴んだ頃に終わっちゃうってなんか、
うん、そうなんですよ、
宿命ですね。
残念でした、すごくね。
もともとツークールだしみたいな
ねそう、24では歌も歌わせてもらって、うん、ね、あれきっかけなんですよね。でもちゃんと本当に歌やろうかなって真剣に腹くくったのって。
そうだったんですか。
そう、なんか偶然急にアフレコの日かな、なんか菅野さんがよくいらしてて、ねえねえねえとちょっと来て、歌わないって言われて、え、なんすかなんすかみたいな感じで、ねえ、ちょっと歌ってよって言われて、とか言ったらなんか、ちょっと歌を聴かせてくれみたいな話になって、ビクターのスタジオで、なんか得意な歌2曲ぐらい歌ってって言われたんですよ。
何歌ったんですか。
安室奈美恵の、Can You Celebrate と、なんか時代を感じますよね。あと、篠原智恵さんの、なんか多分、2種類の感じを聴かせてほしいって言われて、しっとり系と、すごい、エドに近い感じの曲を2曲聴きたいと言われて、篠原智恵さんを多分チョイスしたんですよね。
あ、
エドっぽいかなと思って。で、2曲歌って、そしたら、ある日突然デモテープみたいな感じで送られてきて、僕の子犬のやつが。で、なんて言ってるか全然わかんなくて、歌詞とかなかったんですよ。テープだけ送られてきて、
なんと、
そう、来てね、みたいな。何日に来てください、みたいな感じで、行ったら、なんかもう、はい、じゃあ撮りまーす、みたいな感じで、つって、僕の声、みたいな感じで、そしたら、もう全然すごい上手い、すごい上手い、すごい上手いっておだてられて、一瞬で終わっちゃって、そしたら、ああいう風に、完成してて、すごい綺麗に完成してて、びっくりして、でもその時にすごい褒めていただいたんですよ、菅野さんに。すごいいい、みたいな。絶対いいから、みたいな感じで。うん、天才みたいな。めっちゃ言ってもらって、うわ、うまいなと思って、褒めるのが上手な方だなと思ったら、その後も何曲か呼んでいただいたんで、すごい自信になって、自分的に。
これは結構って。
ああ、でもなんか、みんなにも評判すごい良かったし、気に入ってくれてるし、あ、なんか、良かったなと思って、あ、歌、なんか、良かったみたいな、思って、で、子供の頃から、なんて言うんだろう、自分の人生の転機っていうか、ターニングポイントが全部歌だったことにその時気づいたんです。
ほうほう。
まず劇団に入った時にオーディションがあるんですけど、はい、私3歳で入ったんですよ。その時にな、一応ね、3歳でもオーディションっていうものがあって、まあ大体の人は受かるんですよ、うん、なんですけど、なんか歌ってって言われたのかな。ですごい他の子とかがえってなるところをすごい大熱唱したらしいんですよ。
あ、望むがままに。
そう、はいみたいな感じで歌って、まあそれでまず歌で一個道を切り開いて、でさ、一番最初にやったお仕事が子供の子役で、CM の歌みたいなのだったんですよ。で、それからミュージカルのオーディションに行って、ミュージカルの時は。もう歌で多分撮られて、でそっからずっとミュージカルとか声の仕事とかやって、アニーのオーディション受けに行った時なんですけど、全然私その時まだ体が小さくて、はいはい、アニー役受かったんですけど、普通受からないサイズだったんですよ、身長的に、はい、で年齢も最年少だったので無理だろうって言われてたんですけど、突然演技のオーディションの時にちょっと、なんか1153番って言われて、はい、みたいな。
よく覚えて
る。そうなんです。ラッキーナンバー、ラッキーナンバーだから。
ちょっと1153。
そう、結構ロッカーの鍵とか1153。大丈夫大丈夫、誰もロッカー知らないから。で、なんか、呼ばれて、はい、みたいなこと言ったら、ちょっともう一回歌を歌ってって言われたんですよ。で、有名な歌をもう一回歌って、それで受かったんですよね。で、なんか、私だけ一人だけ歌をもう一回歌えって言われたから、周りのこととか、なんであの子だけもう一回歌ってんのみたいな感じ、すごいブーイングで、私は胃を痛め、どうしようどうしようって、でも怖いよ怖いよって思ったりしたり、あとそうそうそう、映画の吹き替えのオーディション あの、フックっていう、知ってますか？
ロビン・ウィリアムズ。
ピーターパンの、あのやつ。
大好きです、大好きです。
あれ、私やってるんですよ、マギーっていう女の子の声。
うん、
娘です。娘の役ですよね。で、
あれ、歌あるの知ってます？
歌ってましたね。
あれの歌のオーディションに行ったんです。あの、劇団から歌えって言われて、行ってこいって言われて、はーいみたいな感じで行って歌ったら、あの、スピルバーグ監督にちゃんとテープを送ったらしく、この歌がいいと。
選ばれた。
そうなんです。それもまた歌なんですよ。すごい。今考えたら全部ターニングポイントが歌だなと思って、で、そっから菅野さんにも歌を褒めていただいたし、って思ったら、なんか私演技とかよりも歌の方が得意なんじゃないかなってすごい思ったんですよね。で、
う
ん、
元々、演舞会感じがしますね。
そうですよね。なんか、すべて歌で繋がってるなっていうことに気づいてしまって、で、もともとそのバンドとかやりたいなっていうのもあったので、だからなんか、菅野さんがあの時に、背中を押してくれた感じはありますよね。それで、あ、もう全部やめようかなって思いましたよね。うん、今思ったら。
ここで、それでここまで。
そうですね。なんとか歌でやってきてはいますけど。う
ん、お話聞くと本当、なんで歌なんだろうなって思ってたのが、なるほど歌だったんだなって感じになりましたね。
あ、本当ですか、はい。私も今話しててなるほどって自分
振り返ること大事ですよね。
いやー、なんかそんなに振り返らないんで、普段。嫌じゃないですか、振り返るのって。
まあまあ、確かに、
ね。怖いですよね、振り返ることって。どう思います？
前向いて歩いてった方がいいですよね。
ね。
嫌なことは忘れる。
うん、いいことも逆にもう一回見てしまうと、これ以上いいことなんてこの先起こらないんじゃないかなっていうことがすごくあって、私結構人生ラッキーで生きてきてるんで、本当にこんなについてるんだったら、もうこれ以上ついてることって多分人生ないなって思ってるんで、怖いんですよね。
なんと。
あれ
そんなことないです。
いや、怖いですよ。だって、ブレイブソングだってビルボードのなんか撮っちゃうし、
ね、
そういうのとかも意味わかんないですよね。あんまり自分関係ないから、ね。
あ、もう曲歌って、なんか、
その曲がすごい評価されていっちゃったら、偶然歌ってたのが私のだけだし。
いや、でもそこはやっぱ、多田さんのね、歌があったからでしょ、それは。
いや、でもラッキーですよ、本当。8割ラッキーで生きてるので。
いや
本当にね、今日もここに呼んでいただいたのもラッキーみたいな感じなので、
僕らもこうお話しさせていただいてね、
私たちがラッキーみたいな、
いやね、だから
まさかお会いできるとはみたいな、
江戸に会えるみたいな、
すいません、なんか大した、
いや
ね、江戸に会えるわけじゃないからね、ね、あの形で来たらいいのにねっていう感じでずっとやってきて、まあここまで来ましたけれども。この度アルバム
ですね。そろそろ
そろそろ本題の方に入らせていただきたいななんて思うんですけれども、
はい、ホップミュージック、
はい、ここはあの原稿に間違えてポップミュージックって書いてありますよ。
そうですね、
間違ってる
目をそらさ
ない。いや、もうこれね、思うツボですよ。私のあのね、タイトルつけた時にわざとホップミュージックにしたんですよね。あの、跳ねてるミュージックっていう意味でホップ、うん、
ホップステップのホップ。
そうなんです。でも多分きっとこうやって字面で見たら、間違えてポップって書く人絶対いるよねって言って、でもそのおかげで、あ、ポップじゃなくてホップなんだっていう二重の、
はい、
で
気づいてもらって、
絶対覚えてもらえるかなと思って、あえてホップにしたんですけど、
案の定でございました。
そう、引っかかってくれた嬉しい。絶対、なんかラジオ番組とか行った時に間違える人いるよねって言ってたんですよね。やっぱりいたよ。
一番乗り。
やったそう、なんか私の自分で作る曲が全部跳ねてるんですよね。
はい、
うん、あの、音楽詳しい方とかだったら多分聞いて、ああそうかなと思ってもらえると思うんですけど、そんなに普段音楽聴かない方でも、あの、何が跳ねてるかっていうと、あの、聴きながらスキップができるかどうかだと思うので、もし街とかで聞いてルンルンってスキップができそうだったら、それは跳ねてる証拠なので、ぜひ試してほしいんですけど。
はい、
はい、
あれですよね、今 YouTube の方でも、あの、
はい、
昨日、ね、
視聴、はい、ちょっとずつですけど、はい、聞いていただいてます。
ちょっと僕は気になったんですけど、
はい、
あの、この丸い瞳っていう曲の時に、
うんうんうん、
あれ絵は、
あ、全部私が自分で描きました。
ですよね、
はい、
で、その、あの、やっぱ猫、
はい、猫ちゃんです。です、
ね、猫の目ってことですよね。
そうです。
結構猫って、あの、細くなってる方の目をチョイスするっていうのが結構やっぱ多いんで、
あ、なんで丸いんだろうってこと。あのね、私猫飼ってるんですけど、 うちの猫すげえ可愛いんですよ。
あ、もうそれはもう、それはもうみんなそうです。
はい、はい、はい。待って、ちょ、待って、みんな待って、落ち着いて。とりあえず今、ただあおいでググってみて、ちょっとブログとか出てくるから、うちの猫。すごい可愛いから。本当に可愛いんです。マジで。手前味噌とかじゃなくて、マジで可愛いんですよ。と、芸能界に入れたいぐらい可愛いんですけど、ちょっと内弁慶なもので無理なんですけど、すごい丸いんです、目が。ビー玉みたいなんです。本当なんですよ。もう誰も信じてないかもしれないけど。で、しかもちょっと最近目の病気になっちゃって、瞳孔が開きっぱなんですよ。
ああ。
なので細くなんないんですよ。
あ、明るいところに来ても。
そう。ずっと丸いの。だからすごい可愛いんです。ちょっと猫には申し訳ないんですけど。でもちゃんと見えてるんで大丈夫なんですけど、すごい可愛い目してて。で、実はこの丸い瞳っていう歌は、猫が、亡くなってしまう歌なんですけど、生きてます。
ご存命でいらっしゃる。
全然妄想で作ったんで、なんだろう。友達とかでペット亡くした子とかいっぱいいて、
で、僕もそうでした
ね。あ、本当ですか。私もいつかね、お別れする日が来るんだなと思うと、なんか一曲作っておいた方がいいかな。その時にはショックすぎてきっと作れないから、今は冷静に作れる時に作ろうっていう、なぜかすごいマイナス思考。
あれですね、なんか自分が生きてる間に自分の墓を建てるみたいな。
ああ、でもそういう感じかも。でもそういう準備をしとかないと、私はもしかしたら猫がいなくなった時に私もいなくなってしまうかもしれないぐらい思っていたので、あえて作ったんですけど。なんかね、山寺さんにちょっと今回コメントをいただいて、視聴していただいたんですけど、山寺さんも猫ちゃんを飼ってるから丸い瞳がグッと来たよっていうメールをいただいて、
ちょっと猫ちゃんの写真を用意して聞くといい感じ。
いや、やめた方がいいと思う。すごい悲しくなっちゃう。
泣いちゃうかもしれない。
私も家で自分で作って歌った時に何回も泣いちゃって撮れなくって、
あ、いや、でも分かります。すごい分かります。それは
途中で泣いちゃって
想像したり思い出したりするともうなっちゃいます。
もうダメですよね。
すごい分かります。それ
でもスタジオに来たらなんかやっぱ冷静になれて全然歌えましたけど、危なかったんですよ。何回も泣きそうになって。なのでペット飼ってる人にはぜひ特に聴いてもらいたい曲ですね。気になっちゃった。やっぱりペット飼ってる人としては。
まあ飼ってたなんですけど、
もう今は飼ってないんですか。
そうですね、今僕一人暮らしでペットダメなんで、はい、
そっか、
実家にいた時に引きほど飼ってました。
あ、そうなんですか。
もう可愛かったんですよ。
あ、出た出た出た出た出た出た。
ゴミ出し行くと絶対ついてきてさ、
あ、可愛い。
3メートル離れるともうそこで止まってニヤニヤ泣いて待ってくれっていうの。あ、もう最高に可愛かった。
結構懐いてたんですね。
もうベタベタでしたね。
え、オスメス？
女の子と男の子でついてくるのは女の子の方だったんです
よ。わー、かわいい。
最初男の子の方先飼ってたんですけど、
はい、
女の子の方を、まあ、両方とも捨て猫だったんですけど、
あ、そうなんだ。
女の子の方拾ってきた時に最初オスの方がすごい警戒して、で、まあ、許容してるんですけど絶対に近寄らなかったんですよ。
あ、
でも、ま
あ、仲良くなかったんだ、
はい、でも、まあ、オスの方が弱ってきて寝たきりになってくると、うん、その女の子の方が寄り添ってあげたりとか、
うん、
体舐めたりしてあげてて、はーってなったりとか。
うわー、熱い。
でオスの方がいなくなった後はその女の子の方に他の、ね、野良猫とかが喧嘩仕掛けてきたりとか、そういう盛りの季節になったりすると追っかけてきたりとかで、
守ってたんだ。じゃあ今まで
多分縄張りがあったんでしょうね。っていうので、あ、すごい、ちょっとこれ暑いなって。
暑いですね。いろいろあるんですね、猫ちゃんにも、ね、うちの猫は箱入りで育てちゃってるんで、もう外の外界なんて知らない私みたいな。
ずっと家猫でいらっしゃるんですね。
そうなんです、
まあ、その方がね、やっぱ病気とかありますからね。
そうなんですよ、はい、なんか家の前がすごいでかい国道なんで怖くて。
特に東京はそうでしょうねって。
なんか実は猫と出会ったねきっかけがね、その国道で、はい、猫ちゃんが野良猫ちゃんだと思うんですけど、引かれて亡くなってたのを見つけちゃって。
たまにありますね。
で、わーと思ってすごい毎日通るから辛くって見てらんなくて、で日に日にどんどんこう太陽にさらされて、ね、うん、どんどんどんどん薄くなっていっちゃうんですよ。でもう見てられなくて、親ともう軍手とかを持って交通量が多いからバッて行って、
はい、行ったんですか。
はい、箱に入れてあげて土の中に埋めてあげて、なんか軽い供養をしたんですよ勝手に。
いや、素晴らしいと思います
。なんかもう見てられなかったんです。本当にかわいそうで誰も処理しないから。で、そしたらその1ヶ月後ぐらいですかね、急に今までペット飼ったことなかったのに、うん、知り合いの人からすごいかわいい猫がいるんだけど飼わないって言われたんです。だから多分恩返しだと思ってるんです。
あ、
絶対その子が生き返ってっていうか、もう一回生まれ直してきたのがうちのクソみたいにかわいい猫なんで。
いや、でもそういう不思議な話っていうのは多分ね、これ言うとなんかそういうね、霊感だとかそんなで
気を利
きたいんじゃないのみたいな、
ね、
思われるんですけど、いや、でもうちのその男の子の方も、うん、もうずっと寝たきりだったのが、うん、亡くなる寸前に、 あの親父が帰ってきた時にガラガラガラって扉開けて、あの襖を開けるまでの間にずっと寝たっきりだったのが、うん、あのかか頭だけ起こして親父の方見てニャーって泣いてから死んだんですよ。
お帰りなさいって言ったんだ。
そういうなんとかがあったりするんで。
切ないよ。
いや、そういうのはやっぱあるんじゃないかなっていうのは思いますよね。
うん、思うし、信じたいですよね。
信じたいですよね。そう。
たまにあいつらどこも何もない壁の隅を見つめてる時もありますから。
ありますよね。なんか誰と喋ってんだろうみたいな。
お前何見てんのみたいなね。
多分なんかいるんでしょうね。私もあんまそういうの信じない派ですけど、でもなんか生まれ変わったら何々になりたいとか、生まれる前は何だったなとかすごい考えて。
面白いですよね、それね。
私多分、前世、海で亡くなったと思うんです。
なんでですか？
あの、冷たい冬の暗い海で、あの、多分、あの、息を引き取ったと思ってるんですよね。
どういうシチュエーションなんだ？
水怖いですよ。水苦手で、あと、苦しいのがすごい苦手なんです。
あ、息ができない
けど。そう、痛いより苦しい方がすっごい苦手で、と狭いところが苦手なんです。で、暗所もあんまり、閉所、暗所、恐怖症。
あ
で、あと寒いのが極端に苦手なので、多分冬の暗い海のなんかそこのなんか土管みたいなところに挟まって、ババババってなって、きっと前世を終えたのかなって言うとバカじゃないのってすごい言われる。
ドラム缶と海水浴させられたみたいな。
いや、本当に絶対そうだと思ってんだけど、誰も信じてくんないんですよね。思いません、そういうこと。
そこまで具体的に思ったから
ね。本当ですか？もう絶対そうだと思ってるんですけど。
今回はそういう死に方をしないっていう。
そうですね。今回はちょっと。
丘の上で。
そうです。あったかいところがいいですね。できれば。はい。水は嫌ですね。本当に。ねえ。って思うんです。すごく。何の話してんだろう、全然違う話になっちゃった。
猫の話もいいじゃないですか。
ねえ。
何本でも喋りますよ、猫の話
ね。じゃあ猫の歌が気になってくれたんですね。ありがとうございます。
は
い、
僕はこれが一番。
へえ。でも聞いてくださってありがとうございます。
山寺さんもそうだったんですね。
そうですね。
そう。
あとはハッピーハロウィン。
うん、ハッピーハロウィンがいいねって言ってくれました。意外と自分がこれ推し曲って思ってる曲ほど人に引っかからないもんなんですよね。そんなに推し曲じゃないんですけど。
あ、そうですね。じゃあ個人的にはどれが推し曲なんですか？
シュールな午後ですね。
ほうほうほう。
2曲目。
2曲目です、
はい。意外とね、誰にも、あの、無反応ですよね。すごいいいと思ってるんですけど、無反応ですよね。
これまでもそんな感じだったんですかね。
はい、そうですね。
私はこれダメな感じのやつは。
そう、これを推すって思っても、
他の曲がいいっていう。
違うやついいねって言われて、分かってないなって思うんですけど、まあでも、そういうもんなんだと思うんですよね。自分のことってやっぱり客観的に見れないと思うから、一生死ぬまで、うん、だから人の意見って大事ですよね。
そうですね。言ってくださる方ってのは本当にどういう意見であれ貴重ですね。
そうだから、その、 あの曲をかけないとダメだよって言ってくれた人とか、うん、音楽でやってったらって言ってくれた人とか、そういういろんな人の、 あの助言でここまで来てるので、うん、本当に人の意見にはあの真摯に耳を傾けて行こうかなと思ってるので、皆さん。
ここで真面目キャラアピール。
いやいやいや、アピールじゃないよ。マジで真面目なんだから。だから、みんなもっと感想とかください。
はい。
待ってます。
今、ツイッターとかありますしね。
そうですね。ぜひ、あの、全然みんな無反応なんで、あの、
ガンガンガンガン、
後つけて。
送らせて
くれと。
はい。ぜひ、素直な意見をくださいね。待ってます。怒んないよ。
やっぱ、ツイッターとかで、こう、身近になったとは言っても、そういう人と、あの、
ね、悪いかしらって思っちゃって、なかなか
飛ばせない。直接飛ばすっていうのは、やっぱみんな抵抗があるんでしょうね、やっぱり。
そうなんですか。はい、私結構、自分自身すごいオタクなんですけど、結構グイグイいけるタイプだと思うんですよね、自分的には。
はいはい、
私だったら。もうむしろ言い過ぎて嫌われるぐらいの
こいつもうブロックみたいな
みたいなタイプなんで、なんかみんなもっと来ればいいのなって思って、ね、
こいこいっつって、
こいって言っといて返事とかしないんであれなんですけど、まあ別に全然あの聞いていただくだけで十分ですので、ぜひね、アルバム10月9日に発売になります、
はい、
これ3日でした
ね。そうですね、はい、配信は今、
はい、
最速で聞いてる方は3日の。
じゃあまだ発売されてない人もいるし、発売後に聞いてるかもしれない人もいるんですね。そうですね、
はい、ずっと残るんで、
うんうんうんうん、そう、ちょうど発売される頃というか、もうこの時期なので、ぜひ皆さん、あの CD 屋さんの方でですね、ぜひあのチェックしてほしいんですけど、
はい、
10月の11日に、
はい、
金曜日ですね、20時からタワーレコード渋谷店の方で、
ほう。
インストライブやります。
はい。
わーい。今回のホップミュージックの、リリースを記念いたしまして、 もちろんホップミュージックの収録曲の中から何曲かちょっとねアコースティックライブという形でやらせていただいて、かつ、握手サイン会みたいのも行われますので、渋谷と新宿と秋葉原のお店で予約していただいた方には、先着順でそのライブの後の握手会とかに参加できる整理券をお渡ししてますので、はいはいはい、ぜひぜひね、東京じゃない方もしかしたらこれ聞いてる方たくさんいらっしゃると思うので、すごい申し訳ないんですけど、関東近郊の方もしくはわざわざ出てきちゃうよっていう方はぜひ遊びに来てください。多分当日渋谷店でご購入いただいても大丈夫だと思うんですけど、ね、そんなにバカみたいに売れてないと思うので
、予約は渋谷と新宿と秋葉原、
秋葉原です、はい、
この3店舗、
はい、ホームページにも詳しく載ってますのでぜひチェックしてください。今電話とかね、あとネットのタワレコのところからも店舗取り置きっていうのができるんですよ。店舗予約、そこで渋谷店、新宿店、秋葉原店の店舗で予約すれば大丈夫なんで。
あ、じゃああれですね、よそから結構遠出してくる方とかもそこで取り置きしてもらって、
事前に取り置きしてそこで受け取って持ってくればいいので、意外とみんな知らないんですよね。
もう知らなかったです、
ね。なるほど。
本当ですか？私もうめちゃめちゃユーザーなので、常に取り置いてるんで、お願いします。てかもう電話一本で取り置いてるんで、この前も、すみません、嵐の、みたいな。ただ葵です、つって、取り置いてるんで、みんなもやったらいいと思う。絶対、気軽気軽、その方が。
便利ですね、今の、
うん、便利、便利。と思います。
はい。たださんって本当に、会いに行けるところでライブやってくださるんですね。
え、そうですよ、超会えますよ、いつだって会えますよ、
ね、ワンマンライブとか。
そうです、
11月にあるんですか？
はい、11月9日、これは土曜日ですね、19時から、南青山の月見る君を思うという、ライブハウスです。またこれもちょっと東京だからね、遠い人がもしいたら申し訳ないんですけど、本当にアットホームな感じで着席で皆さん聞いていただけると思うので、ぜひぜひビビってる方はそんなにビビらずに敷居めちゃめちゃ低いんで、
初めてでもええやで、
全然大丈夫です、本当に知り合いだったかのような対応でみんなと絡んでいくんで、ちょっとそういうのが苦手な方はあれかと思うんですけども、ぜひ歌を聴きに来ていただければ、まあ、結構こんな感じですごい喋りますし楽しんでいただけると思います。結構江戸から知ってきてくれた人もいるんですけど、まさかこんなに喋れるとか思ってなかったですとか言われて、全然喋れるんで、なんか聞きたいこととかあったら来て質問してもらって全然大丈夫なんで、本当に本当に
手を挙げて、
そうそうそう、なんかみんなそんなどうしようかなって思ってるんだったら絶対来た方がいいと思います、うん、自信を持ってそこは押しますよ。
はい、
はい、
すごいパワフルな方なんで、このパワーをいただきに行きたい、私も。
パワフルですか？
はい。
本当ですか？
すごくそう思います。
あ、そう。
いや、明るいなーって、なんかね。
いや、もうネクラですよ。
どこがや
ねん。曲聴けばわかるよ、私の暗さは。ねえ。ねえねえ。すごい暗いですよ、もう本当に。暗いから明るい曲書いて頑張らなきゃって思ってるんですよね、みんな。
家に励まし系。
そうそうそう、自分を励ましてるみたいなところもありますよ、若干。そのね、アーティストタダオイに一般人タダオイが励ましてもらってるみたいな、それでなんとか生きてるみたいな暗すぎ
る、なんかフィードバックみたいない
やでも多分ね、そういう人多いんですって、アーティストの人って。
確かに悩み事多そうな人多いですもんね。
だって感じやすいから書けるんですよ、曲も、絶対。だから敏感ってことは傷つきやすいし、その分でもすごい楽しいことも楽しいって思えるし、五感が研ぎ澄まされてないといけないと思ってるので、常に感じやすい自分でいようと思ってるので、直さないでいいかなと思ってるんですよね。落ち込みやすかったり、喜びやすかったりすることも全部受け止めて、作品にぶつけていけたらな、なんて、うまいことまとめちゃったら思ってます。
はい。
はい。あ、そうそう、今回の、そう、アルバムには、
ボーナストラックで。
そうです。ボーナストラックも入ってまして、皆さんこの作品も知ってるかな？リコーダーとランドセルド。
はい。
っていう作品の、エンディング主題歌、グリッターっていうのを私が実は歌わせていただいてたんですけど、それは皆さん知ってたかな？
知ってるよね？
知ってる人もいるだろうな、きっと。
大きい弟と小さいお姉さんの。
そうそうそう、そうです。それのエンディングも、だからそこでも知ってくれた人も結構いました。あれって言って。それも今回入ってるんですよね。私だけが歌ってるバージョン。うん、 そのアニメの方ではシスターのナミちゃんっていう子と一緒にフィーチャリングみたいな感じで歌ってたんですけど、今回のアルバムはただ青いオンリーバージョンで入って
る。だから励まし系なんですね。
そうなんです。ちょっとだいぶ違った感じにまたなったので、それも聞いていただきたいし、もう一個星のメリーゴーランドっていう曲が入ってるんですけど、これはあの PC ゲームで6月末に発売された、君と彼女と彼女の恋という、ゲームのエンディングで流れる曲なんですけど、
その筋では話題作ですねこれね。
なんかすごいみたいですね。私もびっくりしてます。なんかよくわかんないくてもうそういうこと言ってあれなんですけど、そうなんか結構私のエンディング聞くの大変らしいので、
そうですね、多分聞いた時にははーってなってると思います。
なんか歌わせていただくときにいろいろ説明とか受けるんですけど、なんかあんまり聞ける機会が少ないかもしれない的な話はちょっと聞いてて、うん、でいろいろ説明していただいて、なんかこういうことだからみたいなのを聞いて歌ったんですけど、その話をね、いろいろネタバレとかで聞いてから自分の曲聞くと、あ、うん、なんかいい仕事できたかもって納得はしますよね。
かなり記憶に残る使われ方だと思う
ので。あ、そうなんですか。はい、私自身もちょっとたどり着けてないんで、やれてないんで、ねえ、頑張らないと無理ですよね。どうなんですか？
ちょっと厳しいと。
あ、そうなの？嘘。大変みたいな。じゃあまだみんな聞いてない人もいっぱいいる感じなんですか、ね、
どうですかね。いや、頑張ってると思います。
本当？みんな頑張ってね。それか、8月に発売されたなんか CD で歌だけが入ってるのもあるし、っていうか、ホップミュージック買えば、聞けるんじゃねみたいな。そうですよ。私の自作曲と、外仕事の歌両方聴けるっていう、この美味しいアルバムないので、ぜひ、10月9日、ホップミュージック、全14曲のボリュームで。
すごいですよね。
はい。2800円というお買い得価格。どうする？買うしかない。さあ、みんなポチれ。
電話するんだって。取り置いてもらえ。
そう、アマゾンだと、予約特典がつかないので、ポチるんだったら、どっか違うお店でポチった方がいい。タワレコさんが一番いいかもしれないですね。そのインスタライブもあるし、はい。その方がいいかな、なんて思ってます。ね、地方とかにも行けたらいいんですけどね、そのうち。
はい。というわけで、最後にはなりますが、はい、ですね。まあ、今聞いてるリスナーの皆さんに、
はい、
タラさんから一言、はい。いただければなと思います。
はい。今日はベラベラ一人ですごい喋ってしまって、もしかしたらすごい可愛いエドのイメージとか、優しいテリアモンのイメージとか、エンジェルビーズのブレイブソングの爽やかな感じの私を思い浮かんでた方、大変申し訳ありませんでした。これが本当の私なんですけれども、そうですね、アルバムホップミュージックには、本当に私、人間ただ葵の気持ちが嘘なく全部こもってますし、嘘のない歌が全部入ってますので、もしいろんなことがきっかけで私のことを知ってくれた方も、本当はどういう人なんだろうって気になってくれてる方も、ぜひホップミュージックいっぱい聴いてもらったら、なんかいろいろ見えてきたり、いろいろ感じてもらえるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひこれから、シンガーソングライターただ葵も、エンディングの女王とか言われちゃってる感じの歌手ただ葵も、ぜひ応援していただけたらなと思います。ブログ、ツイッター、あと YouTube で葵チャンネルという、本当にくだらない、どうしようもないチャンネルをやってますので。
それはどういうやつなんですか？
本当に適当に、こんにちはみたいな感じで突然配信するみたいな。今回のクロスフェード音源も、葵チャンネルの方で少し聞いていただけるようになってますので、ちょっとね、本当はここで流せたらよかったんですけど、いろいろあるので、流せなかったので、もしよかったら、今から葵チャンネルに飛んで、少しずつ聞いてもらえたら嬉しいなぁ、なんて、思います、はい、はい。
ありがとうございました。はい、ではですね、今日は、ただ葵さん、そして、中里茂さんに、お越しいただきました。ありがとうございます。
ほとんど喋ってない。
ですね。じゃあ最後にですね、
はい、
もう一曲、またうちの番組としてはね、珍しい、はい、この歌が入ってくるという話なんですけどね。いやー、流
していただけるなんて嬉しいですよ。
はい。で、もう一曲聴いていただければなと思います。
はい。せっかくなので、私自身の自作曲の曲で流して大丈夫なやつを持ってまいりましたので、普段こんな感じで弾き語りのライブをしてるよっていうのがわかると思うので、
そうね、ぜひ、ピアノ
だもんね、はい、聴いていただけたらなぁなんて思います。ただ葵で、カーディガン。
どこでボタンを だけ違えたんだろう。過去には二度と戻れない。季節外れの冷たい嵐、吹く風と一緒に何かが凍りつく私の心の小さな傘じゃ、とてもこの雨しのげそうになよ。私は何を得て何を失ったんだろう。外は土砂降り、空が泣いてる。風を引いたように乾いた心、荒れた唇、失う。